今日はテトス書の第一章です。このところには教会を整えることが語られています。一節を見ますと、私が使徒とされたのは神に選ばれた人々が信仰に進み経験にふさわしい真理の知識を得るためとパウロは言ったわけですけれども、真理の知識、一体これは何を指すのだろうかと思います。ただ単なるこの世の真理、またあるいはこの聖書の真理というだけの意味ではないのではないかと思います。イエス様は私は道であり真理であり命であると、そのように語られました。真理の知識を得る、すなわちこれはイエス・キリストを知る、そのことではないだろうかと思うわけです。私たちの救いというのはただ聖書を読んだから、その知識を得たから自分は救われたというのではなくて、むしろ自分の罪が許される、そしてまた神のことを責られる、そのことを知るということになると思います。そしてこのことは2節を見ると永遠の命の望みと出てくるわけです。私たちは永遠の命は初めから持っていません。肉体の命はあるわけですけれども、やがては滅びに行く。しかし神様は私たちをイエス・キリストによって永遠の命を得るものとしてくださった。私たちのこの救いというのは行いではなくて、むしろ神の言葉を信じる、その信仰によって私たちは救いに預かっているわけです。3節を見ると御言葉を宣教によって明らかにされましたとあるわけですけれども、この神の御言葉が伝えられる、そしてその言葉を聞いて信じる、そういう人たちが次々と起こされていったわけです。4節にはこのテトスという人が出てくるわけですけれども、テトスはあんまり他のところでは出てきません。しかし信仰による誠の我が子テトスとあるわけですけれども、おそらくはテモテと同じように非常に忠実な人であり、そしてまた将来の働きも見込める、このテトスをパウロは選び、5節を見るとあなたをクレタに残したと言ってるわけです。クレタというのは地中海にある大きな島であるわけですけれども、その時にそのところで福音が宣教され、そしてまた救われる人たちが起こされていった。五節に残っている仕事の整理とあるわけですけれども、おそらくはその救われた人たちが教会を形成していく、教会を整えるためにこのテトスを派遣し、そしてまたそのクレタ島でしっかりとした教会が立て上げられていく、その働きをテトスは担ったのではないかと思います。五節のところに私が命じた通りに町ごとに長老たちを任命するという言葉が出てきます。この長老、おそらくは簡単に考えるならば今でいう教会役員信徒ということが考えられるのではないかと思います。6節には長老は非難されるところがなくと、そういうこの長老の資質というものが語られています。また7節には監督は神の家を管理する者、監督のことが出てくるわけですけれども、今で言うならば牧師っていうふうに受け止めることができるのではないかと思われるわけです。8節には経験で自制心があり、そしてまた9節にはこの御言葉をしっかりと守っていかなければなりませんという言葉が出てきているわけです。教会の働きの中心は何か、やはり御言葉が伝えられていくというところにあるわけです。この時代まだ街道というのはなかったわけです。初期の時代においては街道よりもむしろ御言葉の宣教、イエス・キリストを述べ伝えていく、その本質は 21世紀になっても変わることはないわけです。ですから私たちがいかにこの御言葉をしっかりと学び、そしてまたこの伝道していくか、それがもう教会の存続にかかっているっていうことになるわけです。そして問題は、2つのことがあるわけですけれども、実節のところにこの反抗的なもの、特に割礼を受けている人々の中に多くいます。おそらくは律法主義ということがその教会の中で顕著に現れてきたんではないかと思います。クリスチャンだったらこうしなければならない、そういうことは見えるわけですけれども、しかし私たちの心の内実っていうのはなかなか見えにくいものがあるわけです。ですからもうこういうことをしてはいけないとか、こうしなければいけない、そういうものがこのまことしやかにこの現れてくるということがあったわけです。そしてもう一つはこのクレタ人たちのことについて12節を見ると、クレタ人はいつも嘘つき、また怠け者の大食漢というふうに出てきているわけですけれども、その町、その島の文化風習、そうしたことが福音宣教にとっては大きな壁になっていたのではないかと思います。しかしそうしたことに対してこの対応していく15節を見ると、清い人たちには全てのものが清いのですという言葉が出てきます。この清さっていうのは何か、一つは神のものであるということです。そしてまたこの真実に基づいてその真理を実行していく、その清さはどこから来るか、それは私たちが作り出すことのできるものではないわけです。むしろ私たちは神様によって清くせられる、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、あるわけですけれども、私たちを清くするのはイエス・キリストの十字架の血よ。このキリストの十字架の血によって私たち自身のこの内心の罪はすべて許され、清められ、そしてまた神のものとなって、そして神の御言葉を伝えていく、それが昔も今も変わることはないわけです。私たち自身が神の前に清くあるのか、そしてまた神のものとせられているか、その確信を私たちはいつも持っている、その必要があるわけです。15節の中頃を見ると、汚れた不信仰な人たちは何一つ清いものはなくっていう言葉が出ているわけです。不信仰、それが実は自分自身の心を汚していってしまう。また私たちにもそういう弱さがあると思います。信じられなくなってくる。不安に思う。本当にこれは正しいんだろうか。そういう不信仰を私たちは取り除いていただく必要があるわけです。イエス・キリストは、見よ、神の子羊、バプテスマのヨハネが言ったように、まさに罪を取り除いてくださる。イエス・キリストによって私たちは清められることができるわけです。16節のところに、不従順でどんな良い技にも不適格という言葉が出てきますけれども、それはまさに信仰の問題であると思います。行いのことではなくて、私たちはどれだけイエス・キリストに一切を委ね、そしてまた従っていってるだろうか。パウロ自身は、私はキリストと共に十字架につけられた、もや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのである。彼はそのことを信じ、そして彼自身は肉体的には弱さがあり、また牢獄につながれているという状況の中にあったわけですけれども、しかし彼の心の中にはその十字架信仰があったということであるわけです。そしてまた私たちもこの十字架信仰が必要であり、そしてそれは教会の中心となり、 また私たちは主の父を十字架によって清められて、そしてまた勝利をいただき、この復活の信仰、永遠の命、これをまた私たちは伝えていくものとさせていただきたいと思います。